聖書を拝読いたします。ヘブル人への手紙第10章の19節から25節。ヘブル人への手紙第10章19節から25節です。ヘブル人への手紙10章19節から25節。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。天の父様、互いに集まることをやめないように、ますます集い、また励まし合うことができるように、どうか今日改めて教えてください。御言葉の上にどうかあなたの光が照らされ、御言葉をまっすぐお伝えできますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちはキリストによって救われ、そして大胆に神のもとに近づくことがされたことをこの箇所は証ししています。主が求めておられるのは、私たちが共に集まって元気になり成長することです。教会は体、生徒は各機関に例えられます。また、教会は神殿、生徒はこの神殿の建材に例えられます。第一ペテロの2章5節に、ある通りです。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。私たちの信仰が守られ完成するためにも教会生活が不可欠です。しかしサタンはそれを嫌って集まるのをできなくしようと働いています。改めて、共に集い励まし合うことの大切さを確かめましょう。改めて、共に集い励まし合うことの大切さを確かめましょう。第一に、私たちは清められ、神に近づくことを許されましたからこそ、清い心を持って神に近づこうではありませんか。21節と22節をお読みいたします。ヘブル人の手紙10章21節22節。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。キリストは神の家教会を治める大牧者です。ヘブル書を開いていらっしゃると思いますけれども、13章の20節と21節をお読みいたします。 ヘブル書13章20節21節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように、また御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光が良い限りなくイエス・キリストにありますように、アーメン。第一ペテロの五章四節にもこう書かれています。第一ペテロ五章四節。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない永遠の冠をいただくことになります。イエス様は、私たちの大牧者です。またキリストは永遠の大祭司として私たちを導き取りなしておられます。祭司の働きは取りなすだけでなく、民を指導し神に向かわせ、御言葉を教え、裁きを行う務めを担っています。キリストはまた私たちを清めてくださいます。十字架の贖いによって罪の許しを与えてくださいました。また私たちの心をこの血によって清めてくださいました。心は罪によって神の元で留まるのではなく、神に逆らう性質を持つようになってしまいました。こうして罪によって神と正しい関係を築けなくなってしまいました。しかしキリストは私たちが主を信頼し愛し慕うように心を変えてくださいました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですと第二コリントの5章17節にある通りです。また私たちは良心を清められました。良心とは善悪を判断する力です。それは罪によって正しく判断できなくなってしまいました。悪をやめさせ、善を行わせる力も損なわれてしまったのです。しかし、キリストが良心が正しく働くように回復してくださったんです。私たちのためにキリストは取りなしておられます。こうして私たちは肉の性質、体を清められました。私の体は肉の性質をまとっていますが、キリストは私たちの体をも清めてくださったので、大胆に神に近づけるものとなりました。これらの恵みがありますので、私たちは主に信頼して恐れずに神に向かい礼拝を捧げましょう。キリストが清め、取りなしてくださるので、私たちの礼拝は神に受け入れられるものとなっています。第二に、主にある希望を告白し続けましょう。ヘブル人の手紙の10章の23節です。10章23節。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。私たちが与えられた救いはまだ完成していません。日々の生活も思いも罪の影響がそこに残っています。しかし、過去、現在、未来のすべての罪がキリストのただ一度の十字架の犠牲によって許されて清められました。ですから、私たちは恐れずに神に近づけます。このような立場をいただいていましたものですから、動揺しないで、希望を、信仰を告白しましょう。 聖徒パウロでさえ日々罪に支配された自分の肉の性質のために嘆き悲しんできました。ローマ人の手紙の7章にある通りです。そんな私たちですが、動揺する必要はありません。私たちすべての罪は許されています。ローマ8章1節にある通りです。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。私たちの罪はやがて完全に清められます。同じくローマ8章の23節を読みいたします。それだけでなく、御霊の発法をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中でうめいています。そして聖書は約束します。私たちはキリストの似姿に変えられると。第一ヨハネ3章2節です。第一ヨハネ3章2節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなることは知っています。キリストをありのままに見るからです。こうしてパウロは明かします。まだ得ていないからこそ信じ待ち望むであるのであると。ローマ人の手紙の8章の24節と25節。ローマ8章24節25節。私たちはこの望みと共に救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。こうある通り、私たちは主にある希望をいただいてますので、それを告白し、主を待ち望み続けましょう。3番目に進められていることは、互いを覚えて励まし合うことです。ヘブル人の手紙の10章の24節と25節をお読みいたします。また、愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。私たちは実際に集まって励まし合うことが必要です。愛と善行を促すためには集まる状況が大切だからです。集まるために促すことが必要です。私たちの誰もが霊的に怠惰になり得ます。人間関係のトラブルはできるだけ避けて通りたいですし、世の喧騒から離れ、安全にまた安心して暮らしたいと願っています。しかし、今日では感染症を避けたいという事情もあるでしょう。しかし、ここでは互いに励まし合い、一つになって行動しようではないかと強く勧めています。ですから、次に覚えたいこと。それは、積極的に交わることです。励ますにも力を合わせて行動するにも、必要なのは積極性です。まず自分から集い挨拶して関わりましょう。また、愛の奉仕や善行は、相手がいなければ学ぶことができません。まず自分から挨拶し、また自分から集い、自分から関わりを持つのです。愛や善行は相手が いなければ実行できませんし学べません。自分の場所や立場や性質を超えて理解し関わるために、また褒めたり注意するには共に集まる必要があります。人は肉体を与えられています。実際に触れ合ってこそ十分な交わり関わりができます。ネットの動画や画像や仮想空間を用意してもそこには限界があります。日々の生活でも閉じこもって他の人と関わりを持たない生活は、健康的ではありません。キリストが教えられた霊的な生活は、互いに関わる生活です。共に集う生活です。私たちは、しかし、集まり続けることを、つい、いとってしまう危険もあります。疲れているから、用事があるからと。また、御言葉が、痛くて聞きたくないという時もあります。しかし、それを拒んでいたら、清めや成長が止まり、むしろ、退いてしまいます。確かに、実際に集まることには、トラブルがつきものです。しかし、トラブルがよく理解し、よく実行することの訓練ともなります。自分のことよりも死のことを最初にし、キリストの御心が実現されるために自ら踏み出しましょう。もちろん幸いな信仰生活を送りたいんですけども、平安や喜び、また成長を得ることは第一目標ではなく、主を第一にしたことの結果として与えられるものです。人間関係では、いろんなことが起こります。自分からすれば不当な扱いを受けた。あるいは、せっかく頑張ったのに感謝もされなかった。苦手な人と関わるのは、心が塞ぐ。そういうことも起こります。しかし、それでも、主にあって同じ体として一致するためには、関わることが必要です。もちろん、兄弟姉妹の関係は、いろんな、辛いことも、起こります。もし難しいと思ったら、一緒に祈りますので、牧師に声をかけてください。そして、このことを信じましょう。主の御心を求めるならば、必ず正しい判断と助けをいただけます。確かに、集まることでいろんな、痛い経験もしますけども、それこそが祝福なのです。元気で明るいことが必ずしも霊的に元気である証拠ではありません。元気そうに見えても、霊的には元気でないことのカモフラージュという場合もあります。霊的に元気でない状態の印は、励ましやチャレンジを嫌うところにあります。世に明かしすることや、また、助けること、苦手なタイプとの、関わりを、避けて、楽な、道を、また楽な人とだけ交わりたいというのは、元気でない印です。また、慣れた奉仕はできるけど、新たにチャレンジは、したくないという状況もそうです。また、 自分の好きなメッセージは聞きたいけれども、苦手なメッセージは聞きたくないという状況にないでしょうか。集い続けるのならば、このような時代に起こります。しかし、ともかく集まるときに、主はチャレンジをくださり、私たちを成長させ、完成させてくださいます。どうか、集い続けることをやめないで、集い続けましょう。確かにやむを得ず集まれない時がありますけども、必ず主は道を開いてくださいます。お祈りいたします。天の父様、今日改めて集うことの必要や大切さを見ました。どうか、私たちを集わないものでなく集うものとしてくださいますように。また集えなくても集えるようになると信じて期待するものとしてください。そして共に集って励まし合う中であなたの栄光を拝し成長できますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。